俺からのご提案がですね、
ご提案、うん、
これね最近ちょっとハマってるんですけども、
うんう
ん、みんなこうノスタルジックな気分に浸りたい時ってあるよね。
ああ
、うんうんうん、
あると思うんだわ。で、うん、これね、この間
過去は振り返らない女だけど、どうぞ。
あ、そう？
うん、いいよいいよ。
この間ね、これいいの？俺喋っていい？これ
いい、言ってんだよ。だからこれ
どうしようもないよこれ。ね、iPhone の方にこの間ね、うん、ミュージック系のアプリで、
うん、
あのカセットテープのようなやつが出たの知ってる？
知ってる。
ミュージック系のアプリでカセットテープ？
そうそう、
カセット再生するとカセットテープが回ってるみたいに見える。
そうそうそうそう、カセットテープがブーって回ってて、あとわざと音がねノイジーになってるんだわ。
すごいね、細かいね。
で、早送り、こう普通の音楽系のアプリって早送りしたいときってこう触ってギューって動かせるじゃん。
はいはい、
うんうんうん、
それじゃなくてあの早送りボタンがあってゴロゴロゴロゴロゴロゴロってこう巻き戻してもゴロゴロゴロゴロゴロっていうやつしかがあって、それで音楽を聴いてるとすごくあれなのね、ノスタルジックな感じになれるわけ、
うんうん、
昭和な気分に浸れんのよ。
それ聴き始める前に鉛筆刺してあの出過ぎたあのテープ戻すとかやるの？
iPhone ぐるぐる回すね。 iPhone ぐるぐる回すね。
穴開いてんの？
iPhone に刺してね。
必ず新しいテープ買ってきたら一回グリグリって。これなあんまり通じない人もいるかもしんないね。
クジャキさん分かりますよね。
バリバリ分かります。
分かりますよね。
バリバリ分かりますよね。
グリグル回してた世代ですから。
ですよね。
でね、このこれがちょっと最近お気に入りで、これでね、あの昭和の歌謡曲みたいなのを聞くんですよ。
松田聖子とか、
松田聖子とか、ちょっとい
い、ね、
ハマってんのアンリとかね。
お
あと安全地帯聞いてちょっとゾクゾクっときたね。
もうね、渋いね。カセットテープだよね。
そう、
まさにね、
カセットテープ、これを聞きながら、あの最近 iPhone で撮った写真を、まあ、今で言うと写真なんだっけ、フォトっていうアプリだかもしれないけど、
はいはいはい、
俺まだ iPhoto を使ってるんで、うん、iPhoto に入れて写真をね、
うん、
まあ、ついこの間の出来事の写真を見ながら、その昭和の曲をカセットテープみたいな感じで聞くと、
うんう
ん、1週間前の思い出が20年前の思い出のような感じがしてすごく
今日何やってんだ、
タイムスリップ感満載なのね。そうそうそう、すごいねそれね。
これがね結構楽しめるんですよ。電気消して Mac だけ見ながら、
面白いなそれ。
iPhone でこう音楽を聴いてね。
電気消して
ポイントは電気消す
なんてか、ごめん、もう秀樹さんその話にかなう話もうない。
これがねかなりおすすめなんで、今年のクリスマスとか年末年始これちょっとやってほしいんですよ、みんなに。
ちょっと言っていい、うん、言っていい一言、うん、危ねえよ。
いや、あの昭和の歌ってなんかさ、たまに聞くといいじゃん。
すごくいいよね。
わかる、それはわかる、う
ん、で昭和の歌ってあのなんか綺麗な音で聞くよりちょっとしょぼい音で聞いた方がやっぱりいいんだわ。
ちょっとかすれたね、
うんうん、はいはいはい、
それを聞きながら1週間前の写真見るだけで20年前にタイムスリップできるっていう、ね、
で電気消すんだろ。
そう。はい、じゃあ、そのノスタルジックに、浸れるアプリのお名前の方はですね、これはマグネトーラって読むんでしょうかね。マグネトーラですかね。 MAGNETOLA という、はい、このね、あのクジャクさんってあれ、あのシャープ MZ とか使ったことあります？ FM7 とか。
いや、使ったことはないです。あるのは知ってますけど。
うん、あ、ヨーヨー知ってる？
え、何
そのシャープ MZ って
。MSX とかわかる？
ああ、それはわかりますね。
MSX だよね。
MSX、
あの当時ってさ、はい、あのカセットテープでアプリとか、
はいはい、あ、はい、それは僕の家にもありました
でしょ。その時のカセットテープレコーダーつの、カセットデッキっていうの、
はいはい、四角いやつでね。
そう、あの、はい、平べったいやつ、
コンピューターとつなげてね。
そうそうそう、
プログラムをロードするために使うやつですね。
あんな感じのデザインなんだよこれ。
はいはいはい、あれですよね、あのちゃんと頭出ししとかないと、
そうそうそうそう、
あの白い部分にデータ書き込むと書き込めなくて偉大になるってやつですね。
そ そんな感じのデザインの、はいはいはい、マグネトーラというやつがありますので、これをぜひ皆さん使って今年のクリスマスは一人で、
アカシアサンタを見ながら、
そうそう、ノスタルジックな気分に浸りながら、はいはい、年末年始はまたこれで、20年前の、あ、若かったな俺もなという思い出に浸ってほしいなと思うんですが、どうでしょう、こんな
暗いわ
いやだ絶対やだ、
それすごい暗いわ、
楽しい、電気消す時点でやだ
この時はね、片手にバーボンとかいいかもしれないですよ
クリスマスはアニメ見る電気消さねえ
俺は家族と一緒に楽しく過ごす、
これやってこう、じゃ
あその
ヨーヨー、ヨーヨーさ、例えばヨーヨーだったら、
はいはいはい、
家族と楽しく、
うんうん、
で11時ぐらいに、はいはい、まあ、クリスマス楽しかったねっつって、うんうん、子供も寝ちゃってさ、
はいはいはい、
でこう一人きりで、ああ、はい、今年のクリスマスも楽しかったなと思った時にこれやってみてよ、
寂しい
だと
やだ、寂しいよ、
こう自分が子供の時のクリスマスとか思い出せるかもしんない、
泣け
て
くるね、泣け
てくる、絶対背中に何かついてるってい
や、クジャキさんもこれやってみてくださいよ、ぜひぜひ
ぜひ
これね、
嫌ですよね、クジャキさんね、普通に嫌なことは嫌だって言っていいですか、ね、いやで
もちょっとね興味湧いてきたかな
しかもねこれね1時から2時ぐらいの間がいいと思う
最悪だ
ぞ、明日も早く起きなきゃなとか思いながら見るのがいいっていう、
はいはいはい、
はい、
これが今年の俺の一番のアップルの楽しみ方ですよ
何使ってんだよアップル製品
ダメですかね、
いや、まあ市場としては理解できなくはないけど、
さっきのさ、シャーロットの iPad Pro と Apple Watch の使い方も、まあ、それは正しい Apple の使い方だよ、ドヤ顔できる、確かにこれは俺が今言ったやつはドヤ顔はできないけど
内面のね、
そう、これスタバでできないからね、
これ電気消せないからね、
電気消せないから、
電気消せない時点でスタバアウト、ね、
スタバできないけど、うん、はい、でも一人でドヤ顔できっから
あ、じゃあ、ね、キャンドルとか灯して、うん、あ、じゃあアロマとかなんか線香とか炊いて
やった、そこまでいくとね本当に危ないと思うんだわそこまでで
も日焼さんちょっとニヤニヤしながら言ったね今
そこまでいくと俺もさすがに自分で危ねえかなって思うんだけど
さ、ツイッターでさ、あの投票機能ついてんじゃん、うん、今あれで投票してみんな参戦できるかどうか、
いやこれね一回やってみてほしいんだけどね、
うん、あ、まあそうだね、う
ん、楽しいかなって思うんですけど、
じゃあ正月にやってみる
よ、うん、そうそうそう、あの、ね11時半ぐらいからだとテレビも面白くないじゃん、もうう
ん、
その時やるといいよ今年1年の写真見るといいよ
じゃあ、まあ今ノスタルジーなことで過去を振り返ったんで、この未来の話していいですかね、
いいっすよ、
今後のね、まあアップルの来年の、うん、来年だけじゃなくてもいいんだけど、アップルの皆さんに大体予想してもらうということで、どんな製品とかサービスが来そうかっていうこと、あるいは自分の希望でこんなの来てくれたらいいなっていう話をですね、未来に向かってしていきたいと思いますじゃあ今度クジャクさんからお願いしますかね、クジャクさん的には今後アップルどんな感じで進んでいくかっていう予想を、
順当な予想としてはですね、
うん、はい、
何も起きらない
まあ順当ですね、それが
確かに、
うんうん、これといって何でしょう、今までの例えば MacBook Air みたいな、うんうん、うまいところ隙間を狙ってきたっていう隙間が今もうほとんど、うん、まあ、ね、凡人が考える範囲ではないですから、
うんうん、確かに、
うん、そういうところついてくる製品を期待するのはちょっと無理だろう、無理か難しいかなとは思うんですよね、その分、はい、今ある製品の、まあ、統廃合っていうのことをちょっとしてくるんじゃないかなっていう、
うん
う
ん、
それ俺も言いたかったことだな、
うん、
ですね、でも一番危なさそうなのはちょっと Mac mini がちょっと危ないかなとは思ってますけど、
あ、
うん、なるほど、最近俺も言いたいことをちょっと言っちゃっていい、
うん、いいよ、
エアーのジレンマというかですね、
はい、そうですね。
あって、まあ、エアーというか、うん、プロというか、うん、MacBook というか、この3人ですよ、このお三方、
うんうんうん、
この人たち今瞑想中なので、
うん、こう線引き難しいね。
で、
う
ん、この間ちょっとエアーがまたオワコンになっちゃうんじゃねえかみたいな、
そうですね、近畿だろ、
うんうん、話になってるけど、これはね、うん、俺はねオワコンとは言いたくない、
うん、
これは進化ですよ、
あ、
プロへの進化、
なるほど、
うん、
で、全部プロになっちゃうので薄くなって、うん、プロが薄くなってエアーとの差がなくなって、
うん、
まあ、融合してしまうという、
うん、なるほど。
でその時のネーミングはどうするんだというのはあるけど、
うん、MacBook
という選択もありなんじゃないかなと。で、うん、そこからまたプロというのがまた別個に出てきてもいいのかなっては思うので、うん、
サイズ的には 13-15 で揃えてきそうだよね、
うん、13-15、まあ 11はもうないだろうな、
うん、
もう出てくるなら12というのが出てくるとは思うんだけどね、
うん
はいはい、
うん、
でそれが融合し、まあ、今年、まあ、今クジャクさんが言ったように何もないとは思う俺も、
うん、
順当に進むだけ、うん、という感じはすごくしてるんだけど、うん、その中で、まあ、今年になるのかもしかしたら来年になるのかわからないけど、このノート、うん、Mac の、うん、MacBook、うん、っていうのがいずれは一つになると、
うんうんうん
う
ん、
というの
そうだ、ね、
今年か来年あたりあるんじゃないかなと思う。その時のネーミングがすごく楽しみということと、
うんうんうんうん、
それが起こった後にそこからまたプロというのが新しく出てくるんじゃないかなと思う。今回の iPad みたいにね、うんうん、こう今までプロ製品だったものが普通の人のところまで届いてきて、
なるほど、
で普通の人がプロのような仕事も仕事というか作業ができるようになる、うんうん、だけど、うんうん、本当のプロっていうのはやっぱりもっと上を求めていると、でそこでまたアップルが何か提案してくるんじゃないかなって思いますね。その提案が楽しみで、さっきクジャクさんが言ったように、アップルの今までやってきたことというのは、普通の人が想像できないようなことをやっぱり提案してきたということで、今の俺たちにはやっぱり想像もつかない、いくら考えても想像がつかない、うちらが想像つくようなものを出してきたらそれはアップルじゃないということで、なかなか想像ができないんですけども、そういうのを俺は待って出るというね、その驚きというか喜びというか、
うん、
ああこういうこと やれんのねっていう、こういう、
うん、
ライフスタイルというかそういうのを提案してくれるんだっていうのを、うんうん、やっぱりアップルにはずっと待ってる。でここ何年かはそれがちょっと足りないかなっていうのがあるので、それを待ってる状態ですね今は、
うんうん、なるほどね、うんうん、そこでやっぱり電気消して
あの頃は良かったって、
そう、音波地震という言葉もあるからね
そうですね、
うん、やっぱり4文字熟語で、
うん、やっぱり、ま、こう昔のこう蓄積されたもの、
うん、
まあ、俺で言うこのマグネトーラの、夜一人で蓄積されたもの、それがあって、うん、そこから爆発してビッグバンが起こって、うん、新しいものが出てくるんじゃないかと、
うん、
そういうふうに思ってますよ、
うん、
俺は、うんまあ、クジャクさんとだから同じだ ね、 だね、
う
ん、
同じですね、
思ってることは、
うんうんうん、まあ、僕もその MacBook が出たことで逆になんていうのラインナップが混沌としちゃったっていうか、 MacBook が出なければ考え方はすごくバッサリと
シンプルで、
そう、プロ向けと、まあ、コンシューマー向けではっきりと線引きができるんですけど、MacBook で、うん、レティーナで12インチって、まあ、どっちのいいとこ取りのような気もするし、うん、どっちつかずな性格持っちゃってるって、
うん、そうだよね、
うん、そうなんだよね、あれが Air と MacBook Pro、 レティーナとレティーナじゃないだけだったらすごく分かりやすかったんだけどね、
うん、そうなんですよね、うん、だから どうせだったら、まあ、教授とはちょっと違って、
うん、
MacBook Air と MacBook を一緒にしちゃって、
うん、
で MacBook Pro はもうプロっていう名前がついてるんだからもうとことんやれと、
うん、
それで、
う
ん、まあ言ってしまえば13インチなくして17インチを復権させろと、
うん、
まあ iPad プロ的なポジションですよね、
うんうん
うん、でもうプロユースの人は MacBook Pro を使って、うん、普通の人は今でいう MacBook Air のレティーナ化しちゃって、
うん
うん、でそこまでの機能はないけど十分使える薄いノートはありますよ、
うん
うんうん、っていう はっきりとした性格づけ、性格づけをしてくれると、
うん
うん、まあいい時のマップアップ、アップルにちょっと戻ってきたかなっていう見方もできる、
ね、買いやすいですしね、それだとね、
そうなんですよね、
選びやすい、
今は、うん、そう iPad も含めてちょっと普通の人にはあのじゃあどれ選べばいいのっていう構成になってるのがあって、
ね、結構みんな迷うしね、
迷うね、今は、うん、本当にどれを進めたらいいか分かんないけど迷ったらエアの13だね、うん
まあ、そうだ ね、 うね、あの本当そうだと思う、
エアの13が一番、うん、
乱暴な言い方すると昔のアップルって、うん、使いたい人が買えよ、気に食わなきゃ買わなくて結構っていうような、うんうん、まあ、ものすごいざっくりとしたあの品揃えの仕方してたんで、
う
ん
う
ん、それがいい意味で品のものの選びやすさにつながってたと思うんですよね、それが今ないので、
うんうん、こう一時はさ、スティーブ・ジョブズがこう4分割してこのマトリックスマトリックスマトリックスみたいなので、ノートのプロ、ノートのコンシューマー、はい、デスクトップのプロ、
う
ん、デスクトップのコンシューマー、うん、この4つだけでいいんだって
言
って、
そうです、ね、
一回確かそうなったんだよね、 Mac Pro と iMac、うん、MacBook Pro、うん、その時はパワーブックかな、うん、パワーブックプロとパワーブック
、うん、iBook か、パワーブックと iBook ですかね、
うんうん、っていうこの4つだけ、うん、パワーブックと iBook かこの4つだけに、ね、うん、のマトリックスということで、売ってて、うん、そこに若干の性能の差というか、上中下松竹梅があって、うん、そこから選ぶというような形でやってて、うん、その時はもうね、俺ちょっと頑張ったからプロ買うわみたいなさ、
うん、
ちょっと 俺コンシューマーよりちょっと上の作業したいからプロ買うわみたいなさ、
うん、
そんな感じで選べてたんだけど、今は本当に、まあ、さっきね言ったように iPad、うん、iPad Pro と MacBook と MacBook Air と、
うんうん、
これ、
うん、
自分のライフスタイルにどれが合うんだろうって思った時ね、すごく難しい、
ね、提案がはっきりしてないよね、逆に言うとね、う
ん、難しいと思う、
確かに、
それでさ、うん、MacBook と iPad Pro なんかは特に、ね、うん、iPad Pro だってキーボードつけれるし、うん、違いは iOS か、MacOS か、うん、OS 転換の違い、うん、あとスタイラスが使えるか、うん、キーボード、うん、あのスタイラスが使えないか、
うん、
そうなった時にね、やっぱり迷うよね、うん、自分ではどっちがいいのか、うん、そうだね、うん、っていうのがしっかりした提案がやっぱりアップルからのライフスタイルの提案、うん、このマシンでのライフスタイルの提案っていうのが、うん、ちょっと今はもしかしたら物足りないかもしれない、うん、まあ迷ってるんだろうな、こういうこともできる、うん、ああいうこともできる、こんな製品出せる、うん、あんな製品出せるってなってるアップルが今迷ってんのかもしれないね、
うん
うん
う
ん、
そんなシャロちゃんはどう思ってるの？
あのね、未来予想ってことじゃないんだけど、うん、ディスプレイの話なんだよね、あのちょっと気にして注目してんのが、
うん、
次期 iPhone のディスプレイの話っていうことなんだけど、
うんうん、
今 iPhone6S で使われてるディスプレイ、今度全く変わって有機ディスプレイになるんじゃないかって話が出てるじゃないですか、
う
ん
う
ん、で
有機 EL というやつね、
有機 EL ディスプレイっていう、うん、でこれさ、日本だと今のディスプレイはシャープだったりとか日本ディスプレイがアップルに供給してるんだけど、うん、今度は有機 EL ディスプレイになっちゃうと韓国の方が全然進んでるんだよね、うん、で、うん、サムソンだったりとか LG 電子で、 LG 電子って特にあのディスプレイでは世界一って言われてるぐらいすごい開発が進んでて、
うん、
でトップのレベルなんだけど、
うん、
もうすでにこのアップルが有機 EL ディスプレイにするかもしれないっていう時点でもう主力工場に数億円をもう投入してるんですよ。で、うん、有機ディスプレイがさあ作ろうって言った時にもう大規模に生産できるように計画して着々と準備しちゃってるわけで、うん、日本は有機ディスプレイに関して韓国より遅れてる、プラスうっちゃらもんちゃらうっちゃらもんちゃらやってて、でこう命令系統でやってるから全然遅くて、もうアップルが有機ディスプレイの方に移しますよって言った時にはまたもう後手後手に回っていくようなあの流れになってるんですよ。だからそうなると今結構日本ってディスプレイ関係ですごく、
うん、
まあ、儲けてるっていうか、なんとかこう持ってる部分があるので、
うん、
これが閉ざされてくるとかなり厳しいんじゃないかなっていうのがあるんですよ。でそもそも有機ディスプレイってどんなものかって言うんだけど、これちょっと面白くて、
うん、
電圧をこうそのディスプレイにかけるとホタルみたいに自分がピカーってこう光る有機化合物なんですよ、うん、でそういう素材でできてるんだけど、 まあ、普通の液晶パネルっていうのはあの画面の後ろ側から LED ライト、要するに光をこう発光させて、それがカラーフィルターを通って画像になるんだけど、有機ディスプレイっていうのは自分がピカーって光ってるピッカリくんなんで、後ろからバックライトを照らす必要がないわけなんですよ。だからと砕けて言うと、新橋にいるおやじさんたちが画面の中に入って自らピカーってこう発光してるイメージを。
分かんない分かんない、帰って分かんない帰って分かんない
。まあ有機ディスプレイっていうのは別名ちっちゃいおっさんの中に入ってます画面っていうことなんだけど、まあ、よくライトいらない分だけ省電力なんですよね。そうでライトを積む必要がないから、さらに軽く薄くできると、うん、で、あのね、すごく加工しやすくて、曲面ディスプレイとか今すごく、そうそうそう、あの出てると思うんだけど、うん、あの端っこのところがこう曲面にこう曲げられたりとか、うん、加工がとにかくすごくしやすいっていう、うん、でその辺方向にこう進んでいくんじゃないかな。だからちょっと日本やばいんじゃねっていう、まあやばいまではいかないんだけど、うんうん、ちょっと厳しいかなって。ただ、うん、今の段階でも韓国でもそんなに大量生産っていうのは、うん、あの難しいっていうのは現状なんで、うん、ラインナップを今までの画面のものと、それからちょっとこうお試し的に有機ディスプレイ的なものを何かにこう加工して出してくるのかなとか、うんうん、ただ大きい画面のまだ有機ディスプレイってそんなに生産で全然できないから、やっぱり iPod だったりとか iPhone だったりの小さいディスプレイでその辺ちょっと試してくるんじゃないかなっていう予測が出てるんですよ。だからそうだなって。ただあのティム・クックあたりは一昨年ぐらいかな、有機ディスプレイだとあのカラーバランスがすごく悪くなるっていう発言をしてた記憶があるんだけど、それをあえて変更するしてくるっていうことは、なんかその有機ディスプレイじゃないとできない何か加工だったりとかを投入するつもりなのかなっていうこともちょっと、
もしかしたら曲面ディスプレイ的な、
そう、曲面ディスプレイって前々から言われてるから、うん、それにするためにはその有機 EL ディスプレイにちょっとするのかなって。
これ実はですね、うん、有機 EL というのは山形で、生まれたというか、
そうなんだよね、うんうん、
実は山形大学の工学部というところが開発したというのが、うん、有機 EL で、山形では少しね、いろんなところに使われてたりするんだけど、
そうだね、
うん、公共施設のディスプレイが、うん、なんだろう、50インチぐらいの見たことあるかな、有機 EL 使ってたりっていうのもあるんだけど、そこまで大きくなるともう綺麗か綺麗じゃないかなんて分かんないんだけどさ、
そうだね、う
ん、まあ、消費電力が少なかったりとか、やっぱりシャロちゃんが今言ったように、この加工がしやすいので曲面とかの、うん、モニターも作れるということで、ただ生産能力がないんだよね、うん、開発はできてるけど、
うんうんうんうん、
生産能力が日本がないから、やっぱり
そうそうそうそう、
うん、やっぱそういう韓国系の企業とかに持ってかれる可能性はあるんだろうね。
そうそう、一回ですね、 LG 電子のデジタルサイネージっていう、うん、まあちょっと有機とは違うんだけど、
うん、
液晶ディスプレイなんだけど、すごいでっかい、あの、うん、でデジタルサイネージってあの看板、
看板ね、
電子看板、うん、
まあ、オーロラビジョン的なね、
見たこと、うん、あれなんかね、うん、もうテレビのほら、うん、合計の網くらいに綺麗なんですよ、うんうん、
へ
え、ほんと綺麗 であれ見た時にもうなんか圧倒されて、うんうん、すげえでかい看板だったんだけど、うんうん、まあ、LG 電子の人が向こうから来てて、うん、でちょっと英語で話してたんだけど、
うん、
本当に韓国 そのディスプレイの技術っていうのは世界一だっていう風に言ってて、
うんうんうん、
で、まあ、いろいろそのディスプレイの説明とかこう作ってるその中身のものですよね、うんうんうんうん、ああいうものとかも見せてもらって、そこにまあ有機ディスプレイとかも展示されてたんだけど、うんうん、やっぱ圧倒されるね、もうあの時点で有機ディスプレイだったりとか、あの中のデジタルサイネージの展示なんていうのはシャープとかあの辺はやってないからね、
はいはいはい、
あれ行くぞだっけ、シャープで、うん、あれって有機、うん、じゃなかったんだっけ？
違う有機じゃない、あれは液晶ディスプレイ の一種だから違うんだよね、うん、だから今逆に言ったらシャープなんかイグゾーで売ってるじゃん、
うんうん
うん、
だけど有機ディスプレイじゃないから、
じゃないんだ、
こう今ほらシャープ厳しいじゃないですか、
そうですね、シャープのプがなくなっちゃったんだね、
そうそうそう
なんか一回やってたよね、シャープのプなくなっちゃう、丸なくなっちゃう、
ね、
シャープ
になってて、
だからちょっとね、日本の方経済的な 部分で、うん、ディスプレイ業界ってすごい競争してるから、うんうん、これの世界地図が結構書き換わる的ぐらいに、うん、なんか大事件なんですよこれって、うんね、アップルの一言で右に行ったり左に行ったりするんで、まあそうだよね、
アップルの一言でその辺は結構変わるだろうからね。
そうなんです、うん、接戦してるんで、ちょっと日本頑張れ的なですね、
うん、そうだよね、あの、カメラのモジュールというのかな、あれはもうソニーの一人勝ちなんでしょ今は。
そうです ね、 そうですそうです、
ソニーが実はあのテレビとかさ、いろんなものがちょっと今厳しい状況だけど、 そのスマートフォンのカメラだけは世界ナンバーワンという、うん、
すごい本当に、はい、
iPhone に乗ってるのもソニー製という、
ソニーですソニーです、
ね、だから、うん、まあ、日本企業も頑張ってほしいわな、昔の ね、 ね、技術大国と言われた日本も。でも韓国あたりはさ、うん、なんだっけ、サムスンってあれでしょう、だって国の なんだっけ GPN GNP か、
あ GNP、うん、
GNP のなんか1割とか2割とかなんでしょサムスンって。
そうだからサムスンとかがやばくなってくるともう国が傾くっていうぐらい
だってるから、ね、でシャロちゃん的にはもう、まあ、日本企業にも頑張ってもらいたいし、
そうだ結構そこが一番
ちょっとそこ力見せてくれようと。
たださ昔のガラケーのさ、うん、あのディスプレイでさ外でタックルもう全然画面見えねえっていう、すごく明るくに弱くて、うんうん、でもその辺はもう当然この1年間ぐらい有機ディスプレイの弱点っていうのもあるんですよ。何年か経つと劣化がすごく激しかったりとか、うんうんうん、太陽光の下ですごく見づらかったりとか、その辺はあのメーカーと今アップルは協議してて、うんうん、で1年ぐらいで克服できそうだっていう、あと生産ラインの問題だったりとか、うん、まあ、その辺の話になってるみたいなんで、うん、だから結構かなり